聖書イザヤ書35章3から6節、マルコによる福音書3章7から12節。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心をののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神よ。敵は敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き出で、荒れ地に川が流れる。イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が従った。またユダヤ、エルサレム、イドマやヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた。そこでイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に押しつぶされないためである。イエスが多くの病人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せたからであった。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。説教。神の子が来られた。ただいまマルコ福音書の言葉に聞きました。イエスを見て、あなたは神の子だと叫んだとあります。このように叫んだのは信仰的に正しいと思います。ただし叫んだのは汚れた霊どもでした。汚れた霊は悪霊と呼ばれることもあります。彼らは神に背いているだけではなくて、人間をも神に背くように仕向けます。まさに不信仰の塊です。不信仰であるはずの汚れた霊が、どうしてイエスを神の子だと言ったのでしょうか。不信仰を悔い改めてイエスを信じたのでしょうか。ところで今日の箇所はイエスが弟子たちと共に湖の方へ立ち去られたところから始まっています。湖というのはガリラヤ湖です。パレスチナのガリラヤ地方にある湖です。ここに至るまでを簡単に振り返っておきたいと思います。イエスがお育ちになったのはガリラヤ地方にあるナザレという町でした。イエスが宣教を始められたのは30歳の時でしたが、宣教を始められたのもガリラヤ地方でした。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと人々に呼びかけました。その後弟子としてペトロたちをお召しになり、多くの病気の人たちを癒しました。病人の一人には、あなたの罪は許されたと告げられました。しかしイエスが罪の許しを告げられたのは、ファリサイ派の人たちにとっては神への冒涜としか思えませんでした。それだけでなく、イエスが徴税人と食事をなさったり、安息日に禁じられていた癒しをイエスがなさったりしましたので、ファリサイ派の人たちはイエスへの反感を募らせました。それで彼らはイエスを殺す相談を始めました。イエスはファリサイ派の人たちの考えをご存知だったのだと思います。それで町から少し離れた方がいいとお考えになられたのでしょう。弟子たちを連れてガリラヤ湖の方へ立ち去られたというわけです。この時ガリラヤ湖の方へ立ち去られたイエスを追って、おびただしい群衆が従ったと書かれています。ファリサイ派の人たちはイエスを嫌っておりましたが、群衆はそうではありません。 群衆は主イエスが宣教しておられたガリラヤ地方の人たちだけではなくて、他の地域の人たちも混じっていました。ここで挙げられているのは、ユダヤ、エルサレム、イドマやヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンのあたりです。エルサレムはガリラヤ地方から100キロ以上離れています。シエスがおられるところまで来るのに何日もかかったはずです。イドマヤになりますとエルサレムよりももっと遠くです。ガリラヤ地方までわざわざ来たのですから、熱心な人たちだと思います。どうしてもシエスのところに来たかったのでしょう。しかも群衆はシエスがなさったことを残らず聞いてそばに集まってきたと書かれています。遠くからやってきたというだけで感心してしまいますが、彼らはそれだけではなくてシエスがなさっていたことをすべて聞いていたというんです。先ほどシエスがガリラヤ湖に立ち去られるまで、シエスが宣教を始められた時からどんなことがあったかを申し上げました。群衆はそれらのこともすべて耳にしていたはずです。シエスがお語りになった神の国のこととか、シエスが多くの病人を癒されたとか、彼らは聞いて知っていたわけです。もっともシエスが多くの病人を癒されたのでと、十節には書かれていますので、群衆の目当ては病気の癒しだったようです。彼らは病気に悩む人たちとあります。癒されるのを願ってシエスのもとにやってきたのは間違いありません。ここでは病気に悩むと訳されていますが、ここで使われている言葉は病気に苦しむという意味の方が近いと思います。鞭で打ち叩かれる時の苦痛を思わせる言葉がここで使われているからです。それも神から受ける罰としてです。病気は神から受ける罰だとユダヤ人は考えていましたから、ここでは病人が神によって苦しみを受けていると伝えたかったのかもしれません。私たちの中にもそういう考え方があるかもしれません。何か悪いことをしたから病気になったのだと、言ったり聞いたりすることがあるかと思います。ユダヤ人の場合は罪の報いとして罰を受けていると思ったわけです。ということは、病気にかかった人は体の不調に苦しむだけではないということです。彼らは神との関係が病んでいる、良い関係が断たれた、そういうふうに思っていたわけです。これは信仰者にとって精神的にも大変つらいことです。病人の苦しみはかなり深刻なものだったと思います。ですから彼らの場合、病気を治すのは単に肉体的な痛みとか苦しみを和らげるということだけではなくて、神との関係が断たれているという精神的な辛さをどうにかしたいという、そういう願いも持っていたはずです。その願いを叶えてもらうためにも、病気を必ず治せる医者に診てもらいたかったと思います。彼らはシエスが多くの病人を癒しておられるのを耳にしました。それで彼らはシエスのそばにやってきて、シエスに触れようとしました。シエスに触れれば癒されると思ったのです。触れれば癒されるというのは、いささか迷信じみているように私たちには思いますけれども、彼らは真剣でした。この後の5章にも必死になってシエスに触れようとした女性の出来事が書かれていますので、当時の人たちは触れるだけで癒されると本当に信じていたようです。シエスがどこに行ってもシエスに触れたいという病人たちがシエスに押し寄せてきました。病人の苦しみは大きなものでしたので、彼らはどうにかしてシエスに癒していただきたいと願っていたわけです。 彼らは病人を癒すことがおできになる主イエスをまさに自分たちの救い主だと思って迎えました。自分たちの願いを叶えることがおできになるお方と信じて主イエスのもとに行ったのです。主イエスが病人を憐れむお気持ちは強かったと思います。しかしそれだけではなくて、癒しの技は主イエスにとっては宣教手段の一つでした。ですので後に主イエスが弟子たちを宣教にお使わしになった時、これは6章に書かれておりますが、主イエスは弟子たちに癒すための権能をお授けになっています。弟子たちは癒しの権能を与えられたことによって多くの悪霊を追い出し、多くの病人を癒したと6章には書かれています。癒しの技によってもシエスは宣教なさったわけです。なぜなら癒しの技は救い主メシアが来られることを示す出来事であり、神の国が来た印だと言われてきたからです。それは今日ご一緒に聞きましたイザヤ書の預言からもわかります。預言者イザヤはこう告げました。神は来てあなたたちを救われる。救いを待ち望んでいた人たちにイザヤは神は来られると告げました。神は私たちを救うために来られる。神が来られるのは救い主メシアによるご支配の始まりを意味しました。つまり神の国が来るわけです。こうして神との関係を回復された人たちは神のもとに集められて神の守りのもとに置かれます。では神の国が来たのを人々はどのようにして知るのでしょうか。それもイザヤが告げていました。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。イザヤがここで語っているのは癒しです。癒しの技がなされるとき神の国が来ています。癒しの技は神の国の印でした。このイザヤの予言通りの出来事がシエスによって宣教を始められたときから起こりました。シエスによって病人が次々と癒されました。シエスがなさった多くの病人への癒しの技は神の国が来た印でした。シエスによって神との関係が回復させられます。シエスは救い主メシアなのです。シエスは救いのために来られた神の子でありました。ところが今日の箇所では誰もシエスが神の子であると気づきません。けれども汚れた霊どもはシエスを見るとひれ伏してあなたは神の子だと叫んだとあります。この汚れた霊は病人に取り付いていたのです。昔は病気になるのは汚れた霊の仕業だと考えられていました。シエスがガリラヤ湖のそばに来られた時にもシエスは病人を憐れんで病人への癒しの技を続けておられましたので、汚れた霊は病人にいることができなくなってしまい病人から追い出されました。汚れた霊は追い出された時救い主メシアが来られメシアによるご支配が始まったのを知りました。その場におられたシエスがどなたであるかを見抜きました。汚れた霊の前におられたのが神の国を治めるまさにそのお方でした。それでシエスを見てあなたは神の子だと叫んだんです。汚れた霊は病人にそのまま取り付いていようとしたのにシエスの力で追い出されてしまいました。彼らにしてみればシエスは憎い敵のようなもんです。ですからシエスを見て神の子だと叫んだのは彼らが信心深かったからとは思えません。彼らがシエスを見て叫んだのは シエスを怖がったからではないでしょうか。まあ、例えば、泥棒がですね、盗みの現場にいるときに警察官と出くわしたら、心の中で警官だと叫ぶと思うんです。そう叫ぶのは、その場で警察官と会うのが、泥棒にとっては具合が悪いからです。そうしないと警察官にはどこかに行ってもらわないと自分が捕まってしまいます。警察官を怖がる気持ちが泥棒に叫ばせるのです。汚れた霊もこの泥棒のようなもんです。病人の中に勝手に入り込んで居座ってしまいました。しめしめと思っていた時に主イエスが来られたので、まずいと思うわけです。それで、うわ神の子だと叫んで慌てて逃げていきます。やましいところがなければシエスが来たとしても叫ぶ必要はなかったはずです。シエスを前にしてやましいところがあるから叫んでしまうんです。本当は汚れた霊の方がいけないわけです。自分たちにとって都合が悪いからシエスを怖がって神の子だと叫んだのでありまして、彼らの叫びは信仰が言わせたものではありません。神の子だと叫んだのは嘘ではありませんが、彼らの口からその言葉が出るとシエスは恐ろしいお方、近づいてはいけないお方と思われてしまいます。これではシエスを正しく言い表しているとは言えません。ですから汚れた霊が言う言葉はシエスを伝えるにはかえって妨げになります。いくら彼らが神の子だと叫んだとしても、人を怖がらせるお方のことを神の子だというのだと人々に誤解されてしまいます。そこでシエスはご自分のことを言いふらすなと汚れた霊に口止めなさいました。誰かれ構わずシエスを神の子だと叫ぶのは宣教にとってプラスになるではないかと私たちは思いますが、シエスはそう思われなかったわけです。シエスを神の子と信じて崇める人たちが叫ぶのは良いのですが、そうでなければ宣教の妨げになってしまいます。シエスについて正しく伝わらなくなるからです。つまり宣教するためにはシエスをどういうお方と信じているかが大切です。シエスを信仰によって知ることが重要なのです。私たちはシエスを怖がったり恐れたりしているでしょうか。そうではないはずです。シエスが来られたのを喜んでいます。シエスが自分たちの救いのために来られたと知らされたからです。それでシエスが来てくださってよかったなと心から思えます。シエスが来られたことによってシエスによるご支配が始まりました。シエスが私たちを治めてくださいます。シエス以外のものに支配されていた私たちを助け出してご自分のものにしてくださいました。汚れた霊であろうが悪だろうが、シエスを前にして逃げていきます。私たちはシエスのご支配のもとに置かれたことを喜んで賛美を捧げるためにこうして礼拝をしています。ところが今日の箇所を読む限り、癒された群衆からシエスに対してあなたは神の子だと賛美する声上がっていません。他の箇所では病人が癒されたのを見ていた人たちからも、このようなことは今まで見たことがないと言って賛美の声が上がっているのに、今日の箇所にはそういうことが書かれていないのです。これは想像ですけれども、今日の群衆は自分が癒されただけで満足してしまったんではないでしょうか。確かに彼らはシエスに病気を癒していただくのを求めてやってきた人たちです。シエスのところに来てシエスによって癒されて、彼らの目的は達せられたのですから、彼らとしてはそれだけで満足したのかもしれません。病気を癒す方を救い主と思っていただけかもしれません。つまり彼らはシエスを本当の意味で知ったわけではなかったんです。 その後彼らがどうなったかは分かりませんけれども、少なくとも今日の時点では信仰の芽生えのようなものは見られません。イエスを神の子だと正しく言うのは私たちが想像する以上に難しいのかもしれません。こうしてイエスの前にやってきた多くの人たちがイエスの前から立ち去ってしまい、イエスのもとにとどまりませんでした。ところがイエスの弟子たちはそうではなかった。イエスのもとに残っています。彼らはイエスに従っていきました。でそのうちある時イエスにこう申しました。あなたはメシア、生ける神の子です。イエスが自分たちの救いのために来られた、彼らは知るようになっていました。彼らはイエスに向かってあなたは神の子ですと言って自分たちの信仰を表しました。彼らはイエスを賛美しました。イエスに従う間に正しい信仰に導かれたんです。イエスに従い始めてすぐさまあなたは神の子ですと言える人はなかなかいないかもしれません。むしろ弟子たちのようにイエスに従っている間に正しい信仰に導かれる方が多いかもしれません。イエスをよく分からずに従う間にイエスによって救われた人を見ます。イエスが今も働いておられるのを知らされます。また罪という深刻な病がイエスの十字架によって癒されたのを知らされます。こうしてイエスに従っているうちにイエスは神の子ですと信仰を持って言えるようになります。イエスによって神の国に入れられた確信を与えられます。イエスは私たちに救いをもたらしたお方だと告白します。教会はイエスをこのように信じ告白する人たちの集まりなのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは私たちをご自分のもとに招き、神の国の民となさるために、神の子イエス・キリストを救い主として送ってくださいました。イエスは私たちのところにも来られ、私たちを従わせ、私たちが神の子と信じられるように助けてくださいました。私たちが信仰を与えられたのは、あなたの尊い恵みによるものです。深く感謝をいたします。イエス・キリストは神の子であるとこれからも告白していけますように、私たちに与えられた信仰を固いものにしてください。キリストに求めるべきものを誤解しないようにさせてください。教会の歩みをどうか整えてください。願いつつもここに集うことができない一人一人をあなたが憐れんでください。特に苦しんでいる人、悩む人のそばにいて助けてください。病気の人、体が弱っている人を回復させてください。必要なものをこと書いている人にはどうかあなたが必要を満たしてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。この世界をあなたの恵みで満たしてください。またあなたの恵みに人々の目を開かせてください。感謝と賛美の声がこの世界にあふれますように。この感謝と願いと主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。